答案拝見いたしました。コメントをいたします。初めての受験ということでですね、まあその戦いのですね、答案の戦略が分からずにお困りだったかと思うんですけれども、答案としては非常によく書けていらっしゃってですね、文章的には読みやすくていいと思いますね。まあ、そういう文章力というか論文をまとめる力は、かなり、もうお持ちだということですから、あとはこれをどうその焦点に絞っていくかというところが今後の課題のように感じます。で、まあ、技術士の試験というのはですね、こうやって頑張ってですね受験されて、それでクリア1回で合格されたら非常にラッキーなんですけれども、そうすると、まあ、どうやって合格勉強したかなどということは、まあ、あまり問題ではなくなってしまうということなんですが、まあ、もしそうでなかったとしたらですね、非常に お悩みになるかと思います。で、まあ、今後のお仕事、あるいはエンジニアとしてのですね、経験を積まれていくことも考えてですね、まあ、こういうふうに提案されたら、よりその評価が高まるというようなご提案として聞いてもらえればよろしいかと思います。まず最初に、必須科目のですね 1-2 問題でしたが、これは近年増加しております、降雨による災害でした。その災害対応ということで、まあ、予想されていたテーマの一つですね。で、答案はですね、まあ、大体考えていた答案が出たという感じでですね、スラスラ書かれたのかもしれないんですけれども、ちょっとなんか書き方がですね、冗長というか前置きが長いですね。前置き、本題になかなか入っていかないという、それは、まあ、結論というか本質がなかなか出てこなくてですね、読んでる試験官からすると回りくどい感じがしてですね、あまり良くないんです。最初のページはですね、これ見出しは1行にされた方がいいと思います。丸1のですね、このデジタル化の段落はですね、ほとんど前置きなんですね。そのインフラが長期での、立っている、で懸念されている、災害は適切、災害対応を適切に発揮できない、懸念されている、そのような中で効率的にメンテナンスしなければいけないという、まあ、いわば前置きで、ここまでは、まあ、なんていうか、もう問題文の内容に含まれているものと同じなんですよ。それを再確認したに過ぎないわけでして、出題者としてはですね、もう分かっていることですから、まあ、呼び飛ばしてですね、じゃあどうするのかという提案を読んでいくわけですが、それはこの黄色でマーカーした部分だけなんですね。最初の段落では ICT 技術のデジタル化推進ということをおっしゃっている。まあ、これをもうちょっと重点的に書けばよかったなと思います。第2段落は同じくですね、予防保全型メンテナンス、インフラメンテナンスということですね。第3はですね、こちらはですね、その建設としての課題がですね、よくわからない。で、国民一人一人が自分に影響するを認識するって、これって国民の課題であってですね、なんか建設としてのですね、課題の発展性がないですよね、建設部門として。まあ、あるいはですね、避難をどうするかとかいう、そういった、まあ、行政側でどのように人を誘導するかという課題を挙げるのであれば納得するんですけれども、 問いの2に参ります。問いの2はですね、解決策書いていくんですけれども、その問いの2の丸1のドローンのインフラメンテナンス、これが一つ目の解決策ですけれども、これが出てくるまでの間に3行もあってですね、ちょっとこれもワンクッション前置きが入ってしまったなという感じがします。本質的なことをどんどん書かれていった方がいいと思います。で、ICT 技術って何なのかっていうのはちょっと広すぎてですね、漠然としてだったなという気がするんですが、要素技術をですね、書いていった方がいいですね。必須科目ではありますけれども、ICT って建設じゃないじゃないですか。それを建設でどう使うかというのが建設の課題ですから、情報工学であってはいけないわけですね。丸2に参ります。こちらも同じでして、センサーも AI も、建設じゃない。あと、ロボットも同じですよね。機械工学の方ですよね。あと、新技術ってこれ何のことか分かんないんですけれども。結局、パーツとしてのですね、技術とか、単発のですね、そういうソフトとかですね、そういうものはあるんですけれども、それを建設技術の提案として、どう使っていくかっていう、雑多なそういう要素が多すぎてですね、一言で言えないと、お考えかもしれないですけれども、それはやはりそういうシステムとしてですね、柱としてですね、まとめていかないといけないですね。それはやればできないことないと思いますね。カッコさんに参ります。カッコさんはリスクなんですが、これコストのことを言われてるんですけども、ちょっと文が長いので一回切った方がいいですね、このスラッシュのところで。で、コストのことっていうのはですね、すぐ分かることですよ。その AI 導入するとか、ね、ドローンを導入するって見積もりやればすぐ分かるじゃないですか。ですから全然リスクじゃないと思いますね。それはコストが大きかったらですね、高かったらただ導入できないというだけのことで、進行しないわけですから。でブラックボックス化もですね、なんていうか AI の前提みたいなもんですよね。建設の方はまだ不慣れかもしれないですけれども、機械工学でですね、機械学習でこういうAI 問題取り扱っている人にとってはもうこれ常識のことですから、あまりそのような領域に立ち入ってもしょうがないと思いますね。ですから、ここはやはり建設の技術で勝負しなきゃいけないということですよ。何か目新しい材料を探しに行ってですね、領域を、開拓しすぎたような感じがしますね。それから問い4に参ります。業務遂行の要件。最初の丸1はですね、倫理で情報をあらゆる担当者に引き継ぐ、で個人組織が倫理観を持つって言うんですけども、そういう心構えのことを聞いているわけではなくてですね、この問いの意味は、倫理を高めて行うためにはあなたはどうしますかと聞いているわけですね、技術士として。普通にただエンジニアとしてやるのではなくて、技術士だったらあなたはどうしますか。一つは、技術者倫理を高めて行う、でしょうから、ついてはその具体的な方法を教えてくださいと聞いてるわけですね。ですので、ちょっと問いの意味が違ってたかと思います。丸さんも同じですね。インフラをメンテナンスで後世に継ぐって、これ社会の持続性の目的みたいなことを答えているように見えるんですけれども、それはもう、だって業績のそのものじゃないですか。そのものが、業績そのものがそういう営みを言ってるわけでして、それはそれとしてですね、 その要件というのは、ご自身がそのドローンやセンサーとか AI を効率に使って、その社会の持続性っていうのは、すなわちその、労働者がですね、失業者なくですね、社会の、全ての労働者が、豊かな生活を送れるように、雇用を確保するとかですね、それが社会の持続性なわけですよ。ちょっとそのこの意味をですね、取り違えられたのではないかと思うんですけど、社会ではなくて自社の持続性をと、お考えじゃないですかね。むしろ自社がですね、犠牲になってもですね、社会が持続することの方が、まあなんていうか、企業が目指すものとしてですね、未来の企業が目指すべきであると、まあ、言ってるわけですよ。この社会の持続性の概念というのは近年 SDGs というのが広まってまして、まあ、そういう、これは欧米から伝わってきた、思想ですけれども、そういう企業としての在り方を、まあ、技術士も求められているということでしょうね。次に、センター科目に参ります。選択科目はですね、2の1は非常によく書けてますね。見識としてはこれで十分かと思います。特に申し上げることはないです。次に2の2に参ります。こちらはですね、形式問題で、ケーススタディ問題で、ちょっとお困りになったなというふうに感じます。どういうふうに答えたらいいのかわからなくてですね、ちょっと答えがまとまってないように感じました。最初の問いはですね、調査と検討すべきことをですね、それぞれ対にしてですね、的確に述べる必要がありますね。何を、調査のポイントとしているかで、 A のですね、その最初の公共設備の高桁を対象として、過重を受けて疲労破壊のことをおっしゃってますね。で、 B はですね、最新基準で設計を見直すという、ことをおっしゃってるんですけども、これ出題者の考えとしてはですね、 A、B とももちろんあるんですけれども、まあ、丸 B の方はですね、前提みたいなことですね。まあ、ですから新基準で設計見直すっていうことは当たり前でして、つまり何が更新されたか、その法の基準がですね、そこが大事なんですよね。それを調査と検討で挙げるべきかと思います。あとは関係者との協議というのは、これはここに書くべきことじゃないですね。問い3で求められてますし、そうですね、全体の文はですね、何々を調査し何々を検討するという文でまとめると、まとまりやすいかと思います。2の手順に参ります。こちらはですね、なんか話がもうダンパーのことに絞り込まれてしまってですね、いやちょっと待ってください、それ課題と違いますよって試験官は思うんじゃないかと思うんですが、まあ、そういうふうにですね、独自に絞り込んだら、話は簡単ですけれど、まあ、全体系が見えなくなっちゃってですね、それだけができても課題じゃないというふうに評価される危険性がありますので、これはちょっと危険ですね。まあ、なんというか得意分野に持ち込んでですね、その用意した答案を書くみたいな悪い印象を与えてしまいますね。ですので、ちょっとここはそうじゃなくて、もっと全体系ダンパー以外もですね、劣化補修も含めてですね、述べた方が良かったなと思います。あと3の関係者調整はですね、これって調整が必要である、それから事前調整することが求められる、 効率的に進めるために必要であると言ってるだけで、必要性を言ってるだけで、どうやってじゃあ調整するのかっていう具体的な話がないですね。実はそれを求めてるわけですよ。エンジニアとしてですね、その仕事の最後のまとめにですね、ニーズに対して、どうしても、現実的にはギャップがある。それをどうやって達成するかという課題遂行能力を聞いてるわけですけれども、そのための具体的な方策を聞いたのに、必要性の再確認だけでは、ちょっと答えにならないですね。まあ、答案は60点で合格しますから、こういった、まあ、これはおそらく何点か減点される危険性があるんですが、結果的にどうなるかっていうのは、まあ、ここだけでは何とも言えませんので、まあ、全体を見られた方がいいかと思います。問3、3の2に参ります。選択の3の2ですね。で、こちらはですね、内容的にはいいんですけども、やはり前置きが長いですね。黄色と緑でマーカーしましたけれども、前置きと本題の割合がまあ2対1ぐらいになってまして、まだちょっと消極的ですね。丸2は OK ですね。丸3もまあここは OK かと思います。で、括弧2、こちらは解決策ですが、ここは非常によく書けてますね。丸1については BIMCIMいうことないですね。それから丸2についてはですね、これちょっとダブリじゃないですか。BIMCIM と。あるいは、なんかその1の結果を経て、得て、2をやるような、ことを言ってるのか。だとしたら、この無人機械化のマシーンのことをですね、自動マシーンのことをもうちょっと、重点的に書かれた方が良かったかと思います。で、提案としてはですね、3つぐらいあった方がいいんじゃないですかね。ちょっと冗長だったので、もう書けなくなってしまいましたけれども、ちょっと物足りないですね、2つだけでは。見識としてですね、その提案としてのですね、幅広さが欲しいですので、3のリスクについて、情報通信ロボット工学に精通した技術者が必要になるっていうんですが、これって何がリスクなんですか？いや、デジタルだから技術者がっていうのは、そんなのなんかもう前提みたいな気がしますけどね。別に建設工学の技術者さんに聞かなくたって、経営者がわかりますよ。ですから、まあ、リスクじゃないことを挙げてもですね、それは答えにはならないと思いますね。で、じゃあどんなことが求められているのかというと、やはり経済的損失を伴うような重大な問題ですよ。すぐには気づかない、エンジニアがですね、っていうか普通の人ならもっと気づかない、でもエンジニアだったらわかるかもしれない、こんな細かいことで、重大な問題になって、まあ後々、まあ、ある意味取り返しつかなくなる。それをそのまだやる前にですね、予見できるってことはすごいことじゃないですか。それがこのリスクの、答えですね。それから最後に黄色で書かれたところ、提案はですね、あんまり現実的じゃないですね。もう高度な情報セキュリティを構築しなければならないリスクやデータを一元的に管理するためのデータ共有、共有したらそんなにうまくいくもんですか。まあなんかクラウドでもってですね、情報漏洩しないようにというような、その各担当者の端末から、の情報漏洩を防ぐイメージしますけれども、 まあ、なんかそういうのにしても今時普通であってですね、なおかつここはリスクを求めているところであってですね、まるまるを構築するではですね、まあ、リスクを通り越して、まあ、対策になっちゃってる。つまり皆さんそういったリスクを分析するのではなくて、対策にもう一足飛びに行ってしまう方が多くてですね、そこはまあじっくり考えて、リスクを掘り下げていかなきゃいけないかと思います。まあ、試験、初めての試験で苦労されたかと思いますけれども、落ち着いてですね、対処すれば、もうちょっといい答えが出てきたのではないかと考えております。ということで、問いの3、あ、選択の3問題とかですね、2の1、それから必須科目の1はですね、かなり点が取れてまして、口頭試験に向けてですね、一応準備されることをお勧めしたいです。まずはその正解答案を作成されてですね、本来何を訴えるべきであったかということを確認されるのが良いじゃ、いいのではないでしょうか。おそらく、こうした主要なですね、問題、筆記試験の問題に関連する見識問題が出ますので、それにちゃんと今度はですね、答えられるようにしておいた方がいいですね。そういう、リスクが何であるかっていうあたりはですね、やはり的確に答えられるとですね、非常に印象良くなるとかと思いますので、ではご検討お願いします。